おじさん、もうお花はなくなっちゃったんですか？
不安を顔一面に浮かべ、小さな声でそう聞いてきた。ごめんね、今日はいっぱい売れてしまったんだよ。あさっての火曜日にまたたくさんお花を並べるから、それまで待っていてくれるかい？たかしは一瞬泣きそうになった。驚く大浦に気づいたのか、顔にぐっと力を入れ、たかしは来た道を寂しく帰っていった。
お花屋さん。
背中から呼ぶ声がする。大浦が振り返ると川田さんが立っていた。
たかしくん、お花買えました？
いえ、もう全部売り切れちゃったもんですから。
あら、じゃあ明日の生け花教室どうするのかしら。
そうだ、明日は全校一斉に生け花教室が開かれるのだ。毎日ここに通ってきていたのに、なぜ花を買わなかったのだろう。その時、窓の下に隠れてお金を数えていた高志の姿が思い出された。大浦は気になって川田さんにそれとなく尋ねてみた。川田さんには高志と同級生の娘さんがいるらしく、彼のことについて詳しく話をしてくれた。3年生の時にお父さんを交通事故で亡くし、今はお母さんと妹の3人暮らしでいること。とてもしっかりした子で、お母さんが働きに出ている間ずっと一人で留守番をしていること。働くお母さんを助けようと家のお手伝いや妹の世話を一生懸命していることを教えてくれた。たかしくんは何年生ですか？
6年生。うちの娘と一緒だから。たかしくん、お花どうするのかしら。
毎日たかしが花を見ていたのは、明日の生け花教室の花を準備するためだったことは間違いないはずだ。何かの事情でそのことをお母さんに伝えられず、少ないお小遣いを握りしめて毎日店を覗きに来ていたんだ。大浦は確信した。きっとそうに違いないと。川田さんに高志の家の場所を聞くと、一旦店に入り仲間の花屋に電話をかけた。そして店の後片付けもそこそこに、軽トラックに飛び乗ると大浦は北のトンネルへと車を走らせた。この町には花屋は一軒しかないのだ。ここ以外で花を手に入れる方法は N 市へ行くしかないのだ。大浦は N 市とつながっている北の山のトンネルへと向かった。夜の8時を回った頃、高志の住む2階建ての古いアパートの前に大浦は車を止めた。外階段を上り、部屋番号と表札を確かめ、呼び鈴を鳴らす。ドア越しに、
誰ですか？
と子供の声がした。高志だろう。その声に向かって、
こんばんは、たかしくん、花屋のおじさんだよ、
と告げた。少しの間を置いてドアが細く開いた。きちんとドアチェーンをかけてある。
こんばんは、たかしくん。
細い隙間からもう一度声をかけた。
お花屋さん。
たかしは驚いた顔で大浦を見ていた。一度ドアを閉めると、チェーンを外しドアを大きく開いてくれた。
お母さんは？
奥で寝ています。
たかしは部屋の奥に目を向けた。半分閉じられた襖の向こうに布団が見えた。二部屋の間取りしかない小さなアパートだった。たかしの後ろに幼稚園くらいの女の子が立っていた。 きっと妹だろう。お母さん、どうかしたの？
風邪をこじらせちゃって。
いつから？
1週間前。
一週間も一人で看病を続けていたの？と聞きそうになった。熱は？
もう大丈夫みたいです。さっき測ったら下がっていました。
どうやったらここまでしっかりできるのだろうか。大浦は今日までの高志の暮らしに思いを巡らした。病院へは行ったの？うつむく高志。玄関のすぐ横が台所だった。そこに半分食べ残したおかゆが置いてあった。これ高志くんが作ったのかい？
うん、妹も手伝ってくれました。
背中でニコッと女の子が微笑んだ。こんなに小さいのに、やはり一人でお母さんの看病と妹の世話をしていたのだ。そして学校へも毎日行っていたのだ。きっと病気のお母さんに生け花教室のことを話せず、自分で何とかしようと頑張っていたんだ。大浦は高志を抱きしめて、気づかなくてごめんねと叫びたい衝動に駆られた。それをぐっとこらえて笑顔で言った。高志くん、お花を届けに来たよ。
え？
実はおじさんは毎月一人だけにお花をプレゼントしているんだ。それは一番お花が好きで、一番おじさんのお店に来てくれて、一番お花を見てくれた人にプレゼントすると決めているのさ。高志は黙って大浦を見つめていた。今月は高志くんが一番だったよ。ありがとう。そう言って明日の生け花教室で使うには十分な量の花を高志に手渡した。高志の顔に満面の笑みが浮かんだ。そして笑顔の隙間から大粒の涙がこぼれた。心細かったのだということが手に取るように伝わってきた。また毎日見においでよ。そしてお母さんに毎月お花をプレゼントしてあげるといい。大浦はそう言うと何か言おうとする高志に背を向け、自分も涙が溢れそうになり、慌てて家を後にした。高志と妹が外階段の降り口まで追いかけてくる。そして高志が叫んだ。
レオは？レオは元気？
え？なぜ自分の飼い犬の名を知っているのだろう、と思った。大浦は思い出した。高志くん、君はあの時の高志くんかい？返事の代わりにこくりとうなずいた。大浦は長沼が言っていた必然の出会いというものを強烈に感じた。店を出す場所を探すためこの町に何度も来ていた3年前、今の場所は高志の隠れ場所だった草原だった。そこで一緒に夕日を見た。元気だよ。今度お店に連れてくるから。
一緒に砂浜で遊んでもいい？
もちろんさ。
レオ、僕のこと覚えてるかな？
大丈夫。レオは友達を忘れないんだ。
友達。
そう、たかしくんはレオの友達さ。たかしが笑っていた。 大浦は鼻の奥が熱くなっていた。
たかし、男ってもんはな。
これが篠山さんの口癖だった。
男ってもんは過去や育ちなんかどうでもいいんだ。大切なことは何をしてきたかじゃない、今何に向かって歩いているかだよ。
夢ですか？
もう夢でも何でもいい。まあ男なら夢なんていうよりもロマンの方がいいけどな。どんなロマンを抱いているか。
ロマン、よくわかんないです。夢って言われた方がわかりやすいな。
まあいいよ、そのうちわかるさ。
いい言葉ですよね、ロマン。
そう言ってコーヒーカップを手に大浦さんも会話に入ってくる。
どんなロマンを持って今日を歩くか。所詮人間なんてそんなものかもしれませんね。
お、わかるかね、店主には。
ええ、なんとなく。
まあわかるからこんな場所に花屋を開いたんだろうね。
それは褒められているのか、それともけなされているのか。
もちろん褒めているのさ。この店は隅々まで店主のロマンの塊じゃないか。
なるほど、確かにそうかもしれません。つまりはエゴの塊と。
でもそれが男だろ。エゴを持てなくなったら生きる意味がない。違うかね、店主。あんたは商売をしてるんじゃない。花屋の中でロマンを生きるということを私たちに見せてくれているんだよ。それがあんたのこだわりで、あんたの生き方なんだろうな。
生きることへのこだわりですか？正直そこまで考えてはいませんでしたが。
意識しなくてもそう生きてしまう、それがロマンだよ。
そんなもんですかね。
ああ。
二人の会話を僕は黙って聞いていた。二人の背中を見ながら。篠山さんがここへ通うようになって一年が過ぎた頃だった。ふらっと一人で現れて。
健康診断の結果が思わしくなかった
とぽつりと言っていた。しばらくして再検査を受けた。その結果そのまま入院が決まったのだ。僕は週に2回病室へ飾る花を持ってお見舞いに通っていた。大浦さんに言われてのことだった。
たかし、学校帰りでいいからこの花を届けてくれないか。
しばらくして病室は僕が届ける花だけになった。見舞い客も一度顔を出せば義理が立ったというように足が遠のいているようだ。
たかし、悩んでるんだろう。
篠山さんがそう言ったのは入院して1ヶ月が過ぎた頃だった。
これから毎週1回は顔を出してくれないか。君の悩みの解決になるかどうかはわからないが、昔話を君に聞かせてあげるよ。そしてついでと言っちゃなんだが、伝えておきたいことがあるんだ。
この日から僕と篠山さんの語り合いの時間が始まったのだ。
営業の魔法、勇気の言葉、中村真嗣。